時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間は、学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしています。ご案内の水野直樹です。この番組のナビゲーターは、一般社団法人スタディライフ熊本の代表理事、ロコ先生こと古川博子さんです。スタディライフ熊本は障害学習支援事務所として活動を行っています。多くの公民館で講座を開き、そしてお若い皆さん、年を重ね、これからの暮らしを考えている皆さん、また将来に向かい自分たちの力を一生懸命つけている子どもたち、さまざまな世代の皆さんに向けた多くの講座を展開しています。その中で多くの素晴らしい皆さんにお会いしています。そんな場で出会った素晴らしい皆さんのお話を、ぜひもっともっと多くの皆さんに聞いていただきたい、そんな思いで始まったのが、この学び続けたいあなたのために大人の力です。この番組では、我々に学びを提供してくださる皆さんを学びストと呼んでいます。今回の番組では、学びストの方お二人お招きしています。そして素敵な情報もありますので、ぜひ皆さんメモの準備をして聞いてください。10月に行われる催し、また11月後半から12月に行われる取り組みについてのお話もあります。皆さんの楽しみ、そして自分自身の成長につながる情報もあります。ぜひこれからの30分間は、皆さんそれぞれの自己成長のために、また心の豊かさ、潤さを皆さんで共有するために、ぜひゆっくりのんびりとお聞きください。学び続けたいあなたのために大人の力、ではそろそろ始まりです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は、一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。ロコ先生、まず今回の学びストの方は、はい、スタディライフ熊本に関わる方々と。
はい、そうなんです。スタディライフ熊本の方で人材育成マネジメント事業部というのを新しく立ち上げました。
この事業部ではどんなことをされるんですか？
はい、ここの事業部では、もう人と関わるということなんですけれども、研修を中心に、いろんな会社さんとか、企業さんに出向いていって、そこの中でね、皆さんとこう触れ合いながら、問題解決をしていくというような事業部になりますけれども、はい。
その中の講師のお一人が今回の学び人の方、
はい、はい、滝さと子さん、彼女とはね、私、今年に入って出会ったばっかりなんですけれども、はい、すごくなんかこうとても快活で、そして繊細なところがあって、細かいところに気づいていただけるという印象を最初に持ちました。はい、だからこの人材育成マネジメント部をこうお任せするのに、適任だなと思って。水野さんもそうなんですけどね。
はい、はい、一緒にやっております。ではご紹介しましょう。今回のまず最初の学びスト、滝さと子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
滝さんは、はい、そのいわゆるその人材育成というものに関わり始めたきっかけって何だったんですか？
きっかけはですね、私がそもそも約10年ぐらい前にリーダーという立場をやったんですが、そのリーダーのこと本当に何にも知らないままリーダーをやって相当、苦労して、本当に上司と部下といろんな人の板挟みになってですね、本当今より10キロぐらい痩せてたんですね。でやっぱりその時にやっぱりこうリーダーって何をすればいいのかとか、人を育てるってどうしたらいいっていうことを誰かに相談できたり、なんかこう教えてもらえるような人がいたらすごく楽だったなというのが最初で、でその自分が逆にそういうこう困っているリーダーというか、悩んでらっしゃるリーダーたちを少しサポートできたらいいなというのが本当に一番最初のきっかけです。
確かにリーダーになる前段階として人をどんなふうに育てたらいいかということをこう学びながらリーダーだよってなるわけではないですよね。
そうですね、割と全てのっていうわけではないと思いますが、こう漠然と引っ張っていってくれとか束ねてくれっていうことは、当然上司から言われるんですけども、じゃあ引っ張っていくって、その束ねるってで具体的に何をするかっていうところまではなかなか教えてもらえないので、かなり自分でも本を読んだりとか試行錯誤なんですけれども、結局答えが見つからないので、すごくこれでいいのかな、これでいいのかなっていうままどんどんどんどん月日が流れて、なんとなくこう結果も出てるような出てないようなで、非常に悩みがこう解決しにくいなという印象なんですね。
確かにね、こう走ってる人って多分滝さんは輝いていたと思うんです、その時に。だからリーダーになってくれって。けど自分輝いてるんだけれども、こんなことしてるから輝いてるとか、今までこんなことしてきたからっていうのを何でしょう、系統づけてっていうか、そういったことはないんですよね。自分がもうプレイヤーでガンガンやってる。しかし実際それを教える、プレイヤーと教えるって全く違っていて、そこにはやっぱり確かなこう学びというか、一つ一つのね知識のこう積み上げというか、そういったものが必要になってくるので、そこで少しこう悩まれたとか、そういったことがあったのかな、そんな感じですかね。
そうですね、はい、結局、これでいいのかなって思いながら、なんかこう不安なまま進むんですよね。でもなんか、答えをはっきり言って欲しいというわけでもないんですけども、やっぱりこうレクチャーしてくれる人、自分をこう導いてくれる相手がいるだけでも全然違ったかなという印象で、本当に話を聞いてくれるとかですね、一緒に悩んでくれる人がいるだけでも違うかなと思ってました、当時はですね。
そういうことで今回人材育成マネジメント、今リーダーということでしたけれども、企業にはいろんな人がいる。初任者の方もいるし、もちろんリーダーの方もいるね。いろいろ今ストレスチェックとかね、新しいこうチェック体制のことを政府から言われてやらなきゃというようなところで動いてますけれども、そんなものもね、いろんな問題を抱えているところもあるので、それにやっぱり対応していくっていうような事業部ですよね、水野さん。この辺はどうですか。
そうですね、そういった意味ではこう、確立化されたものをこう何ですか、ティーチング、教え導くというよりは、どちらかというと それぞれの業態の中で抱えてらっしゃることをいろいろ聞き取りをして、そしてその中で先ほどリーダーの気軽に相談できる役といいますか、ご意見番じゃないな、何ですか。
それ大切ですよね。相談できる人だから、そこによってこういろいろ違うので、そこにオリジナリティというか、一つきちんと形はあるんだけれども、事業所に合ったものを作っていって、で語り込み話し込みをして、研修をしていくっていうのが私たちの事業部ってことですよね。
特に滝さんの今されている、これは何年ぐらいされてるんですか。
これも人材育成専門ってなってから7年ぐらいですかね、
その7年の間で滝さんがされてきたその人材育成というもの自体は、やはりこう自分でいろんなことをこう試しながらだったんですか。
あ、そうですね。自分も当然もいろんな研修も受けに行きますし、やっぱり試してみる。例えば、若い同じような内容でも若い方はどう捉えるのかとか、やっぱ中堅ぐらいはどう捉えるのかとか全然違うので、毎回毎回いろいろこう変えて工夫してみて、どうやったら皆さんに伝わるかとか、どうやったら皆さんがこうじゃあやってみようと思うかっていうのは、かなりこういつも、まあ、今でもですけどね。なのでもうこれですっていうザ教科書みたいなものはないですね。
学びは進化するというか、その時代時代に合わせていろんなあの手法、ね、方法を使っていくということで、今回そのこの人材育成マネジメント部では、なんかいろいろありますね。こうコーチングというのはまあ皆さんご存知、ロジカルシンキングとか、あとレゴとかね、いろんなの入ってますけど、これちょっと聞いてみたい気もするんですけど、
そういったものを実はあの体験できる会というのをですね、また用意しておりますので、改めて11月下旬から12月にですね、
じゃあちょっとその宣伝を
体験していただける、はい、まあ、これ今回企画したのも熊本にいまして、こういったその、まあ、ビジネス的なスキルですね、うん、そのスキルを学べばというのが一般に開放されてどうぞというのをあまりこう
確かに、ね、
聞いたことがない、ない
よね、この研修するから来てっていうのはあるけど、これはこんなもんですみたいな、プレ研修みたいな感じですか。
そうですね、でこう学びたいなっていう人たちがいたら、例えば東京や大阪に行ったら割と結構そういうことを専門でされている方がいらっしゃって、であの会社が終わってからの夜の時間帯2時間とか月に1回とか学びましょうっていう会もあったりするんですね。サークル的な感じでされているところもあるんですが、なかなかその新しい考え方だったりとかスキルというのをこの熊本の場で皆さんでこう学んでいこうという機会がなかなかないので、まずはその機会を作って、あ、そういった考え方とかそういうスキルもあるんだなということをぜひ多くの方々に知ってほしいなという思いが、
こうメニューがねたくさんこうあるんですけれども、きっとあのスタディライフ熊本のホームページにも載せると思うんですけどね、その研修テーマ多いですよね。
もう研修のその内容コンテンツは多分、私もいますし、滝さんもいますし、もう一人山本さんというですね講師の方もいらっしゃる、それぞれが持っているものがありますので、多分どの研修よりもの方々よりも熊本で言ったら非常に幅広く抱えてるんじゃないでしょうか。
楽しみですね、本当本当。それぞれこう非常にあの個性豊かな先生たちですね、
そして今 ご紹介がありましたレゴシリアスプレイというものに関しましては、認定ファシリテーターの要請があるんですが、まあ、熊本では多分私とタツさん、
私たち2人だけ。
なんで素晴らしい
今九州でも多分20数人だと思います、
そうなんですね、はい、楽しみです。あ、ごめんなさい、
本気でびっくりされてる。そうなんです、本当に九州でも20数人、はい、まあ、福岡が一番多いですけども、熊本はもう私たちだけなので、他では本当にもう受けることができない非常に貴重な体験会というか
ですね、スタディライフでだけっていうことなので、はい、ぜひ皆さんいらっしゃってください。
しかもそれはあの単発で、気軽な形で来ていただいて体験できるっていうのは多分初めてぐらいじゃないですか、うん、
そうですね。レゴはやっぱり、まあ、あのブロックって子どもの遊具っていうイメージがあるので、はいはい、あんまり大人がブロックっていうとですね、どうするのっていう感じだと思うんですけど、まあ、私たちはそのブロックをあのおもちゃじゃなくてツールとして使うんですね。なのでツールなので、それぞれが持ってる課題とかビジョンっていうのは違って、それに合わせてプログラムを作って、まあ、ブロックをツールとして使うというものなんですよね。
なるほど。なんか一つだけ聞いてみてもね、面白そうなので、これなんだろうと思ってきていいってことですよね、この研修会は。
そうです、その、はい、なんだろうっていうそのちょっとワクワク感を持ってきていただけるといいかなと、
うんうん、はい、そうですね。11月の後半からあるみたいですね、こうずっと。
今年の学び納めということで、はい、皆さんにはぜひ、はい、しかも会場が辰田の森体育館という、はい、あの新しく辰田にできますあの企業の方の体育館で
そうなんですね、
名前もいいでしょう、はい、立田の森体育館、うん、ということになっておりますので、うん、新しい施設です。そちらで一講座お一人様3000円です。受講料は一講座お一人様3000円で受講することができます、うんうん、はい、今回スタディーライフ熊本に人材育成マネジメント部が開設されたということを記念しました、特別限定の研修となっておりますので、はい、ぜひご受講ください。また詳しい内容につきましてはスタディーライフ熊本のホームページ、もしくはこの番組でも近づきましたら、
ね、はい、Facebook 等でもねスタディーライフ熊本で検索していただくとなんか出てきますよね、
はい、
それぞれみんないろんなことやってますから、
はいしかも限定15人となっておりますので、はい、興味のある方はお早めにお申し込みをお願いいたします。お問い合わせは一般社団法人スタディライフ熊本、電話番号 096-245-6566 245-6566 にお願いします。では今後の意気込みについて滝先生一言お願いします。
そうですね、意気込み、やっぱりこうやってですね非常にこう個性豊かでそれぞれ持っていらっしゃるこう経験知識スキルが違 う、講師陣がですね集まって一つの、研修というものをやるというのは非常に、稀ではないかなと思ってるんですけども、はい、なのでやっぱり受ける方も毎回毎回驚きとか気づきとかですね、もちろんこう楽しみっていうのもあると思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
先生とも仲良くなれそうですよね。
もちろんです。
水野先生もいらっしゃる。水野先生一言
頑張ってまいりましょう。はい、まず前半は、スタディライフ熊本に新しく立ち上がりました人材育成マネジメント部のご紹介、学びストは滝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は稲刈り体験についてご紹介します。今回の大人の力、たくさんの学びストの皆さんにご登場いただいております。ここからはどなたですか。
はい、日本リモナイトの辻さんです。
こんにちは。
こんにちは。
辻さん、実はその日本リモナイトの方というだけでなく、阿蘇地域資源利活用事業推進協議会の事務局でもあるということで。
はい、そうです。
この団体自体はどういった団体なんですか。
ですね、これ阿蘇地域のいろんな地域支援があるんですけども、それを利用してですね、地域が元気になるような活動支援をしている組織です。で今はですね、阿蘇下流地区というところがあるんですけども、そちらの地域をいろいろ活性化したいということでお手伝いしているところです。
下流さんって確かリモナイトさんの工場があるところですよね。
はい、リモナイトの工場がありまして、ここが阿蘇オードジオサイトっていう阿蘇のですねジオパークのジオサイトにも認定されるところで、そこに面白いこう土がありまして、それを使って、下流地区も含めてですね、で下流地区にはちょっと崩れてしまったんですけども、ジブリで出る
天空に続く道、天空の道、
道もその下流地区になるんですよね。
フェイスブックとかでこう動画などで、あとは全国放送のテレビ番組でも紹介されておりました、本当空に続いていく、天に続いていく天空の道、雲がかかったらまさにその状況なんですけれども、今から5年前の北部豪雨災害、九州の北部豪雨災害、そして今回の地震でも大きな被害を受けていると思うんですが、現在の状況はどういう感じなんですか。
今ちょっと外輪山の方はですね、とてもちょっと以前の姿よりもちょっとかわいそうな姿してまして、はい、
ちょうど北部豪雨の後にも私お邪魔したんですけれども、はい、そうしましたら山肌がこう削れているような感じで、緑がこう剥がれているような感じになってましたね。
そうですね、で今回の地震でも結構それが、何箇所か増えてまして、で地域の方もとても心配されている状況でもあります。
はい、我々も実際阿蘇に地震後行く機会というのがないですよね。はい、
そうですよね、けど今回行けるんでしょ、このツアー、なんか阿蘇の稲刈り体験。
ほう、何ですかそれは。
はい、これですね、皆さんに阿蘇のことを知ってもらうのもあるんですけども、やっぱり恵みの秋ということで、やっぱり稲刈りを皆さん楽しんでいただいてですね、そこで新米をこう おにぎりとしていただきながらですね、景色を見ながら、そして美味しいものを食べていただいてですね、でそこでちょっとはゲームをしたりですね、あとはこう神社に行って宇部神社というところがあるんですけども、そちらちょっと、まあ、お話を聞いて狩猟地区を知ってもらうということを含めましてですね、まあ、皆さんにまずは楽しんでいただければということで今回企画をしました。
ということは本当にあの阿蘇を被災し、あの阿蘇大橋が本当なくなってしまって、もうなかなか行くことができず、あの畑や田んぼもなかなかままならないんじゃないのかなっていうイメージありませんか？
そうですよね、はい、あの自分たちだけでは行くのがちょっとね、うん、難しいかなって思うんですけど、今回はこれツアーかなんかで行くんですかね？
はい、あの今回はですね、あのバスをですね、大型バスを一応チャーターしてまして、はい、まあ、なかなかこう行けない方に対しては熊本の市内の方からバスで行っただけということと、まあ、現地に直接車でいただく方と、まあ、そういった形でちょっと募集をしているところです。
じゃあみんなで乗り合わせていくのかな？
そうですね、はいはい、一応熊本市内から、はいはい、チャーターしてますんで、みんなで乗り合わせていただければですね、みんな一緒にですねワイワイしながら行くことも可能ですので、はい、
この日本リモナイトさんの会社のところから出発しそうですよ。
はい、ということは、はい、熊本市内のその日本リモナイトさんの、まあ、事務所ですか？
そうですね、はい、
そちらで集合いただければ皆さんバスに乗って阿蘇まで行くと。
はい、そうです。
実際今まあ日本リモナイトさんがあるのがちょうど辰田山のすぐ近くなんですけれども、そこからこの狩尾地区ですか、はい、まで通常どれぐらいかかるんですか今？
通常ですと、まあ、着くのがだいたい8時15分に出発しましてですね、向こうに着いてだいたい9時50分ぐらいには着く予定で今考えてるんですよ。まあ、途中ですね、ちょっと大津の道の駅でちょっとトイレ休憩したりしながらちょっと余裕を持たせてますけども、ちょっと今57号線の方がちょっと地震でですね、ちょっと通れません
よね。ということはどこ通っていくんですか？
あのミルクロードの方をですね通っていきます。あの大津の方から別に今迂回路ができてまして、いわゆる二重の峠というところを迂回して行ってますんで、それでちょっと余裕を見てですね、行くようにしてます。
でも大幅に縦の方が通れないということで大幅に時間がさらにかかってしまうというわけではないんですね？
そうですね、通常まあ混むところで1時間半ぐらいかかるんですけども、まあ、土曜日、今回土曜日を設定してますんで、まあ、そこまではないかなと思うんですけども、はい、
皆さんにはその阿蘇の様子をバスの中からご覧いただきながら、そして阿蘇のその恵みですよね、稲刈りという形でぜひご体感いただきたいですね、
はい、楽しい一日が過ごせそうですよね。じゃあ日時を
松野
さんからお知らせいただいて、
ね、はい、迫っております。日時は10月15日土曜日、時間はですね午前10時から午後3時までを予定しております。なお現地にいらっしゃる方々の受付は9時半からとなっておりまして、雨天決行です。そして先ほどご紹介がありましたが、辰田にあります日本リモナイトに集合してバスに乗り合わせていくという方々は、その日本リモナイトのある事務所、こちらに朝の8時15分に出発となりますので、それよりも早く来てください。そして帰ってくるのは夕方の4時ということになります。定員は80名です。その中で
参加費がやっぱ無料みたいですね。
うわ、無料の上にただって書いてありますね。
はい、無料で今回は、はい、
いいんですか今度はバスに乗せてもらって、楽しいことがあって、お昼は、は
い、お昼もついてますので、ぜひ。
内容書いてありますよ、はい、阿蘇の田んぼでネイチャーゲーム、稲刈り体験、おいしい新米おにぎりを食べて神社巡り。
はい、特に宇部神社というところがあってですね、まあ、そこが今回の震災でですね、以前こう水がこう枯れてたんですけど、それが出てきて、まあ、そういったこととですね、その水が今のちょっと地震で田んぼの水路が壊れたんですけども、それで今回その神社の水がですね湧いたことで田んぼの稲刈り、田植えができたっていう、そういったこともありましてですね、そういったお話はちょっと今度聞ければと思ってます。
へえ、枯れていたところが地震によって水が湧いてきたというところもあるんですね。
そうですね、
いろいろなやはりこの影響というのはあるようです。そしてきっとね、今年4月に地震がありましたので、 通常小学校で5年生が体験する田植えというのが5月の、下旬ぐらいだったりとか ね、 だったので、田植えができなかったっていうところも、
そうですよね、ありましたよね。けど今度は稲刈りができるから
そう、皆さん来ていただければ、ね、ご家族でご参加いただけますね、
は
い、そう
ですよ。お父さんお母さんみんな子どもたち集まってみんなで行ってください。
10月15日土曜日です。参加費は無料です。当日の持ち物などは何かあるんですか？
持ち物はですね、タオルと雨具、それとちょっと田んぼですので、汚れるので長靴とかですね、汚れていいような靴ですね、それと帽子、それと服装は長袖長ズボンという形です。焼けない形で、はい、していただければと思います。
もう何よりバスに乗り合わせて、みんなでワイワイ言いながら行けるっていうのが嬉しいですよね。そして何よりお母様方にとってはお昼ご飯の心配がいりません。お昼ご飯そして飲み物もついておりますのでご安心ください。定員になり次第締め切りということです。行きたいという方はですね、早めにお申し込みをお願いいたします。お申し込みはどうしたらいいですか？
協議会の事務局はですね、そちらに連絡いただければ、問い合わせいただければそれで申し込みできますのでよろしくお願いします。
はい、阿蘇地域資源利活用事業推進協議会は日本リモナイトの中にあります。電話番号は096-374-7701 です。これ日本リモナイトさんの電話番号ですか？
はい、そうなります。
ということはもしもして電話すると、はい、日本リモナイトですと出られるんですね。
そうですね、はい、すみません。
その時に、はい、10月15日の稲刈りの申し込みなんですけど、と言ってもらえれば、
はい、そうです、言ってもらえれば大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。もう一度繰り返しご紹介しておきます。10月15日に行われます田んぼの学校阿蘇の稲刈り体験、お申し込みは096-374-7701 日本リモナイト内阿蘇地域資源利活用事業推進協議会にお願いします。楽しい一日になりそうですね。
そうですね。じゃあ辻さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の大人の力、2人の学び室の皆さんにお話をお伺いしてきました。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。